はい、おはようございます。ゆみです。今日は5月の25日月曜日ですね。皆さんどんな月曜日の朝お迎えでしょうか。はい、今日はですね、オーストラリア、雨模様というかね、ちょっとしとしと降るのかな今日は。少しポロポロ雨の中をドライブしてまいりました。はい、今日もね、看護のお仕事となりますので、今日もいつもの病院の駐車場からお送りしております。続々とね、これからナースたちが出勤ということで、おそらく車の音、もしくは私の盛大なるお腹の音とかも入ってくるかもしれませんが、どうぞお付き合いくださいませ。はい、それではね、今日は境界線ということ、そして自分のソフトスポットを知ることの大切さみたいなことについてお話ししていきたいと思います。はい、皆さんね、私のラジオをよくね、フォローしてくださってる方、この境界線の大切さっていうこと、すごく私がね、よく触れておりますので、ご存知だと思います。で、もってですね、やはり私自身がです、エンパス体質ということもありまして、もともとですね、人の感情を読むのがとても得意な部分っていうのがあるんですね。それに加えてです、境界線というものが確立されてなかったときは、そう、まるでですね、他人事が自分事のように感じられて、そう、その人の心の苦しさ、感情の揺れ、そして、重たさですよね、悲しみとか、苦しみとか、そういったものも一手に自分の背中に乗せていた時期があったんですね。そう、そしてそこに、そしてそれをですね、看護の仕事を終えて自分のお家まで持って帰っていった。それが何が起こるかっていうと、やはりですね、うちの夫翔ちゃんですよね。夫翔ちゃんの方に影響が与えられてしまったりというような過去がありました。でもって昨日の看護の仕事だったんですが、はい。かなりヘビーな、一日だったんですね。というのは、もう、初めから、ちょっと雲行きは怪しかったんです。そう、私たちの麻酔看護師の方とか麻酔医の問題ではなく、どちらかというと執刀医ですよね。のたちの何て言うんでしょうね。これ縄張り争いっていうのかな。そういったものに、あとはそうですね、プライドというものが関係してたのかな。縄張りとプライド。そして、裏切りみたいなこともあったのかもしれないなと思うんですが、そこからのスタートだったんですね。でもって、もう、昨日の看護師たち特にそうだったんですけれども、そうですね、3人いた看護師の中、2人がエンパスということでね、なんかもう、ああ、スタートが、みたいな感じで、なんか心苦しいスタートだったな、っていうような感じだったんですね。それが一日中、そう、やっぱりね、こう、始まりが悪いと、なんとなく一日中ずるずるそのエネルギーをね、こう引きずってしまうことってあると思うんですね。昨日はまさにそれだったなというような感じだったんですけれども、来る患者さんね、やはり重かったっていうものがあったんですね。それは、やはり心の部分が、重たさを持っていたりとかっていう部分があったんですね。でもって、何を気づいたかっていうと、やっぱり、その患者さんと接していてですね、で、私は、心のケアというものをね、看護のお仕事ももちろんなんですけれども、もう一つのお仕事ですよね、スピリチュアルコンパスのお仕事の方でも行っております。そう、なのでね、その心に少し寄り添いたいなと思ったんです。なので、境界線を保ちつつですね、はい、手術前にですね、少しお話が、できる時間があったので、お話をしてみたんです。もう本当にね、話せてるかな、この人、この患者さんっていうことがあったので、お話をしてみて、その背景というものに触れた時ですね、そう、私の中のソフトスポットに値するところがあったんです。そう。で、私の中のソフトスポットっていうのは、はい、子供、そして、犬、ペットですね。特に犬ですね。が私の中のソフトスポットなんです。そうなので私は、例えば犬ですよね。ワンちゃんとかの悲しい映画ではないんですけど、ワンちゃんの牽制みたいなものを、表している 映画とかあるじゃないですか。もう本当に見ることができないんですね。もう悲しくて悲しくてしょうがないというような形になってしまいますし、旅立ったね、自分のワンちゃんたちに思いを馳せてしまうので、そう、本当見ることができないっていうような過去がありました。うん。でもって子供ですよね。はい。私も親ということがあるので、どうしてもね、そこに、私のソフトスポットということ、もしね、例えば子供が不意に傷つけられたとかっていうような話題になってしまうと、そう、心が、苦しくなってしまうっていうことがあります。これはね、ちょっと後で、まず最初にその、ペットの方から話していこうかと思うんですが、その、子供に対しての、ソフトスポットのこともちょっと後半の方でね、お話ししていきたいと思います。はい。うん。でもって、あ、って思ったんですね。その、格納部分というものがペットに関するものだったので、そう、とっさに私ですね、自分の心を守るということをしました。そうじゃないと、私にその、患者さんの重さというものが乗っかってしまってですね、それがさらにです、スタートが悪かった昨日の一日のさらに増幅させてしまうというエネルギーを感じたんですね。なので、境界線を引いて、はい、プロとして、その対話というものを行っていきました。はい。これね、以前の私だったらその分類というものがうまくできなかったがために、そう、もう多分ね、私も涙が出てきてしまいそうな状況になってしまっていたと思うんですね。昨日も危ういというようなことになったんです。あーってなって、うん。でもそこでやっぱりね、その切り替えというものがうまくいったんですね。なので、そう、普段は、境界線が張れている。それは問題ないって思っている方。自分の中のソフトスポットというもの。そう。自分の心が揺れるという部分が必ずあると思います。そこを知っておくこと。そしてそこに、不意にですね、突如触れてしまった場合は、そこの意識の切り替え、境界線をさらに強化するであったりとか、あ、私のソフトスポットだという形で意識を変えるということをすることで自分の心というものが守れていくのかなというような気がします。そう、そしてね、先ほど後で触れますねと言ってた子供の部分だったんですが、不意に流れてくるニュースってありますよね。そう、そのニュースというもの、私もね、普段ニュース見ないんです。そう、テレビというものがうちにはないのでね。そう。なので、ニュースを見るということはしないんですが、それはたまたま、Facebook で誰かがね、共感していた私のお友達が共感していて、まあ、like だったり悲しいねっていう、絵文字を送っていたために、私のタイムラインにも流れてきた。そして私はね、やっぱり看護師じゃないですか。なので、周りの方たちもお友達ですよね。Facebook のお友達、看護師も多いんですね。ということで、そういった悲しいニュースね、に、共感する方がものすごく多いのも確かなんです。それでもって流れてきたタイムラインが、最近ね、この、セントラルコーストであった悲しいニュースということだったんです。そう。かなりやっぱりね、持ってかれてしまいましたよね。親としてとか、お母さんたち、お父さんたち、はどんな気持ちなんだろうとかね、まあ、それ、詳しくはあまりお伝えしないんですけれども、まあ、加害者、被害者というものがあったので、その、ね、加害者の方はどんな感じなんだろうというようなね、そこまで思いを馳せてしまうということ。でもって、もう本当にね、見たのは一瞬だったんだけど、だったんです。だけれども、そこにぐっと、意識を持ってかれてしまったということがあったんです。でもって、心に今でもあるような状態なんですが、私、これ、昨日ですよね。おとといこの、ニュースを見てしまったんですが、一つ意識して行わなかったことがありました。それは、夫翔ちゃんとの共有です。昔の私はね、そう、自分に抱えてしまった重さというものを人に、共感してもらうことで軽減させていたということがあったんです。うん。でも、昨日ですよね、おととい、そのニュースを見たとき、あえてね、ぐっとこらえ、自分の中で、とどめておこうというようなエネルギーにしました。というのはです、はい、私がこれを、音翔ちゃんに投げかけてしまった 時に何が起こるかなと思った時に、はい、オトショウちゃんの中でもその共感というものをしてしまうと思ったんですね。というのは、私も人の、あの、親です。私もともきの親であって、オトショウちゃんも息子くんの親なんですよね。そう。なので、そこにもしね、持ってかれたというようなエネルギーがあった場合です。そう。その時に、家全体のエネルギーすら、はい、重たさを持ってしまうなと思ったんですね。そう。そしてね、世の中には知らなくていいことってたくさんあるんです。このニュース、タイムラインで流れてきたニュース。そう。あの、私はたまたま見てしまったがために、そこに影響をされてしまった、心が持っていかれてしまったということがあるのですが、これタイムラインで流れてこなかったら、私のあの人生というものですね、私の世界線には乗ってこなかったものなんですね。うん。でもです、提示された、うん、ってことは何か意味があって提示されてはいたんですね。このことだ、これを私がこのラジオで表現することがその気づきだったんだろうなというような気がします。そう。なので、あの、意味あって私のタイムラインには流れてきた。そしてそれをあえて夫翔ちゃんとね、こんなことあったみたいだよって共感というかね、お話をしなかったことで、私の中での気づきというものがあったんですね。そう。なので本当ね、そのソフトスポットということを知るということは大事です。うん。でも、そこに、例えばね、もしそれを、ずーっとですね、例えばお友達とか、うん、家族とか、またまたね、娘さん、自分の娘さんとかに共有しているということがあったとしたら、そう、一旦ね、もしその境界線、苦しい時は仕方ないですよ。苦しくてしょうがないっていう時は共有することで、やはりね、消化するという思いはあると思います。うん。だけれども、それをね、それが日常生活で常に行われている形となれば、例えばね、あなたの重たさ、私が抱えてしまった重たさというものを知らず知らずと人に、うん、お渡ししていることもあるんだなというような気づきになったんですね。で、過去の私を振り返ったとき、私それを日常で行っていました。相手はオトショウちゃんです。オトショウちゃんはね、器用にそれを、流すということができていたのかなというような気がするんですね。ハチさん、おはようございます。ありがとうございます。そう、今日はね、境界線というようなもの、そして心のね、ソフトスポットという形でお話をさせていただいてます。ハチさんのね、心のソフトスポットって終わりになると思うんですが、うん、そこに、不意にですね、普段はあまり、こう、意識しないように、見ないようにということをしている場合、場面の部分にちょっと不意に触れてしまったとき、どんな風にね、心を切り替えていくのかっていうようなお話をしております。はい。うん。でもって、そう、その共有をしなかった、だからこその気づきがあったということですね。はい。うん、とてもね、そう、やはりね、うん、大きな気づきにつながったんですね。いつもの私だったら絶対話をしていて、話をすることで自分の気持ちも楽になって、うん、すく、はたまたですね、忘れてしまうということ、私自分の中でこう言えた、消化できたっていう形になると、ふと忘れてしまうことがあるんですね。そう、うん。だけれどもです。昨日、一昨日のね、そのニュースに関しては、あえて、そう、一番近い人ですよね、夫翔ちゃんに言わなかった。そう、そして、いつもの私だったらです。昨日の看護のお仕事で、まあ、そのね、ニュースというものはセントラルコースト、私の住んでいる地域であったので、その話もできたと思うんですが、その周りを見渡した時にですね、すごくエンパス体質のナースたち、そして、すごく優しい麻酔医がいて、で、スタートがすごくね、ちょっとギクシャクしたスタートとなってしまったので、あえて私が共有しなくてもいいかなと思ったんですね。共有することで、そこで、さらにね、やっぱりこう、皆さんね、ニュース見てると思うので、うん、そうだよね、こうだったんだよ、ああだったんだよってなってですね、その、 オペ室全体のエネルギーがですね、なんかこう、重くなってしまうんじゃないかなといったような感覚があったんです。なので、私からあえてね、話題提供知ってる？これどうなったか、どうなったの？みたいな感じで、ね、私の中の興味もね、以前の私だったらあったと思うんです。どうだったのかな？大丈夫だったのかな？っていうこと。だけれども、あえてそこに触れず過ごした。触れず過ごしたからこそ今日ですね、こうやってラジオという形でお話しする気づきにつながったなといったような感覚があったんです。そうなので、今日ね、このラジオを聞いてくださった方、持ち帰っていただきたいものを、自分の境界線というものはね、晴れてる方多いと思います。私もね、ラジオで、すごく大切にしてくださいね。私は私、あなたはあなたという形で一線を引くこと大切ですよということを、常日頃私も講座生さんにもお伝えしておりますので、お伝えしてますし、このラジオでもお伝えしています。はい、ですがです、どうしてもですね、自分の中のソフトスポットというものがあるんですね。ここだけはどんなに境界線が張られていてしまって、境界線が張れていても揺れ動いてしまうという部分です。私にとってはそれがペット、特に犬ですね。犬の悲しいニュースだったりとか、ワンちゃんの、例えば映画ですよね。映画、県政を表していること。ね、やはり映画という形なので、ドラマがあってっていうこと。そして、おそらくその最後にはね、その、天国に帰ったワンちゃんのこと、そして悲しみに暮れている家族というようなことも触れられていると思うんですね。それをもう見るとね、もう本当に心が苦しくなってしまうということがあります。はい。もう一つは子供に対してです。自分も親ということで、そう、子供に関してのニュースとかは、かなり持ってかれてしまうというような、私のソフトスポットという部分があります。そう。そして、そのね、ソフトスポットということに気がついたとき、はい。もうね、あえて、そのニュースを拾いに行かないということ、大切だと思います。そして、不意に触れてしまったというときは、さらにですね、一線を引く、さらに強化な一つの線を引くということ、私のソフトスポットだ、受けないようにしよう、自分に乗せてしまわないようにしようという形で、少しね、もしかすると、やったことがない人にとっては、ちょっとね、冷たいと感じてしまうかもしれません。こんな私、あしらってしまったら冷たいんじゃないかっていうこと。別に冷たくあしらえとは言わないんです。ただ心の中で、これは私のことではない。これは私に起こっていることではない。私には必要のないニュースだという形で宣言することなんですね。でもその宣言をすることで、自分の中でね、重たさを感じてしまう方もいらっしゃるんですね。なので、そこは冷たくはない。自分の心を守ることなんだと思ってください。なぜそれが必要かというと、もしそこでね、不意に受けてしまったこと、例えばお家へ持って帰ってしまったらどうでしょう。持って帰ってしまった時に、家族と共有した時、そのね、重たさが家族全体に行き渡ってしまうこともあるんですね。共有しなくてもです。抱えてしまった重たさっていうものが家族全体に影響していくこともあると思うので、ある意味、私は私、これは、このニュースは世界、私のエネルギーの外で起こっていることというような形で一線をしっかり引くこと、大切なことだと思ってます。はい、ハチさん、ソフトスポットが分かっていないのですが、少し詳しく教えてください。そう、ソフトスポットというものは自分の心が揺れ動くことです。例えばですね、私の中で言うと、ワンちゃんです。ワンちゃんのニュースを見たとき、ワンちゃんが亡くなってしまったであったりとか、そう、ペットロスに苛まれている、そう、方のニュースを見たとき、ペットロスを今現在抱えてしまっている人、その人が例えばお友達だったりとかする場合、私の中で感情が揺れ動くんですね。というのは、私も看取り、ペットの看取りですね、を何度もしました。そして、あとはもう一つありますね。私の中でもうかなりね、私の中でこれ消化できているので、私のソフトスポットとして言えるかどうかもわからないんですが、私、お父さんとお母さんの看取りもしています。お父さんの看取り、お母さんは突然の別れだったんですね。なので、お母さんの方が、 かなり時間がかかりました。うん。だけれども、例えば、親を亡くした方、うん、っていう人ですよね。そういった方がお友達、例えばね、突然、お母さんが亡くなったとかっていう形になると、私の感情も揺れ動くというような形になります。はい。そして、あとは、私は親なので、例えば、悲しいニュース、子供に関する悲しいニュースというものを聞いたとき、そう、その方ですよね。その、子供に対しても悲しさを感じますが、その親御さんです、親ですよね。両親はどうなんだろうっていうこと。それが例えば事故であったりする場合は、加害者の方、被害者の方まで思いを寄せて自分のエネルギーに乗せてしまうということです。それが私の中のその揺らぐ。普段は境界線が晴れている。だけれども、ソフトスポットというものに触れてしまうと、そう、自分の中にちょっと揺らいでしまうというエネルギーを持ってしまう。そういったものが、ソフトスポットとして捉えてます。そう、それに触れた時です。うん。そういった場合でもですね、あえて、これは私の外の世界で起こっていることという形で、うん、捉えること。そして、それがしっかりできた時、はい、もしかするとね、特にです。女性は、話題にすることで自分のエネルギー、持ってしまったエネルギーを消化するっていうことをしていると思います。私が特にそうです。私が特にそうでした。うん。だけれども、昨日、一昨日のニュースに関してはですね、私、あえて夫翔ちゃんに言わなかったんですね。というのは、夫翔ちゃんの中でソフトスポットがね、その子供に対してあるかどうかはわからないんですが、夫翔ちゃんもね、親、なのでもしかするとそれに対して悲しいねというエネルギーを乗せてしまった場合、家全体のエネルギーというものが重くなってしまうかなと思いましたので、私はそれをあえて触れなかった。それを触れなかったことで、このラジオというもの、一歩の配信が出来上がった気づきになったというような、はい、形になりましたので、今日はね、そういったお話をさせていただきました。境界線、本当に大切です。もしかするとハッチさん、うん、境界線というものを、確立されているのであれば、そのまま、はい、お進みください。もしかすると、そこの部分があやふやになってしまい、そう、他人事が、とても優しい方なんですよ、これ。うん、とても優しい方が陥りやすい部分となります。そう、人の感情をすごく優しいがゆえに、自分ごとのようにね、受け取ってしまうんですね。だけれども、そのエネルギーも自分の中に取り込んでしまうので、そう、自分の中では起こっていないことなんですが、うん、なぜか知らないけれども、重たさを感じていたりとか、そういったね、切り分けがうまくできていないという場合がある方もいらっしゃるんです。うん、なので、もしかしたら、ソフトスポット、境界線って一体何だろうという形であれば、ぜひですね、うん、その、私、お友達と話してるとき、話していて、その方が悲しみを抱えているとき、その後、相談を受けた後、ね、相談した方は結構晴れやかな顔で帰っているけど、私はどっと疲れてしまっていたなっていうような過去をお持ちであれば、はい、その部分ですね、うん、境界線がうまく晴れていないということにつながっていくと思います。もしね、ハッチさんだけで限らないですけれども、もしこのラジオをね、今日聞いてくださった方で、そういった、あ、そうだ、これ私に当てはまるかもということがあるようであれば、私のね、過去のラジオでかなり境界線には触れておりますので、ぜひね、過去の配信聞いてみて、境界線とは何なのか、そしてどうやってね、自分の心を守っていくのかっていうことを、はい、行っていくと良いと思います。はい、せいちゃんおはようございます。ありがとうございます。ハッチさん、心が揺れることはありますが、その時は人と自分の人生ではなく、どうしようもできないと分けるように意識しています。うん、素晴らしいです。はい、うん、なのでおそらくね、ハッチさん、もしかするともう境界線というものも晴れていて、自分のソフトスポットというものももう向き合い、それはそれという形で捉えているのかもしれません。はい、なので、それは素晴らしいことです。はい、私にとってはですね、昨日行ったことで、はい、私の中でも、あ、行えてるんだなといった気づきにつながったというようなことになります。うん、なので、はい、このままね、 心地よさっていうことですね。自分のエネルギーを守れると自分の心地よさに直結していきますので、そういった部分を大切にお進みいただければと思います。はい、それではですね、あ、そうですね、そろそろ時間ですね。そろそろ私もお仕事の準備をしなければいけないということもありますので、はい、明日だったんですが、明日のね、明日私のワンちゃんですねの、歯を抜くなきゃいけない抜歯というものをに動物病院の方に行ってまいります。ということで、明日の、占いはおそらく明後日水曜日に変更させていただく形となります。今日の夜ですね、お仕事終わった後ですね、はい、コミュニティ欄、コミュニティ欄の方に、はい、告知を行っていきますので、はい、明日はお休み、そして、水曜日に、三択占いの方を行っていきたいと思います。それでは皆さん、朝からありがとうございました。皆さんの一日がですね、本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから愛を込めて読みがお届けさせていただきました。それでは皆さん、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。ハチさんありがとうございました。さやちゃんもありがとう。それでは、行ってきます。じゃあね、バイバイ。